改めまして皆さんおはようございます、ようこそ日曜礼拝へお越しくださいました、今日は小予言書シリーズの4回目となります、今日はちょっとユニークなんですが、今日はアモス書とホセア書という2つの書から学びたいと思います。なぜならこの2つの書は完全ではないんですが、時代が重なっているからです。紀元前の8世紀、同じヤロブアム2世という王様の時代に、北イスラエル国にこの2人は最終的に同じメッセージを語ったからです。2人が神様から預かった予言の言葉は、最終的に国が滅びるということでした。もちろんその後の回復についても話されますが、神様を裏切り続け、もし悔い改めて神様に戻らないんだったら、アッシリアという強大な国によって裁きを受けますよ、国が滅びますよ、ということが中心のメッセージでした。まあ、私たちはその過去を未来から見ていて、その当時の人は実現しなかったんですが、その後にそのことが事実として起こったことを私たちは分かっています。それは紀元前8世紀722年頃、アッシリア帝国によって神様の言葉通り北イスラエル国は滅亡しました。これは歴史的事実です。ですから今日学ぶ2つの書は正直に厳しい言葉が多いです。しかし今日その中にある神様の大切なメッセージを一緒に受け取っていきましょう。この予言書のシリーズのテーマ聖句はこちら、今日のホセア書から取っています。私は誠をもってあなたと契りを結ぶ、やがてあなたは主を知るようになる。これは1回目でも話した通りなんですが、神様にとって神様と民との関係性は契りですよ。この聖書の言葉はそもそもそのまま訳すと結婚したっていう意味なんです。神様にとって神様の民イスラエルとの関係性は結婚という誠、忠実で誠実な関係、これが大前提に流れています。そのことを踏まえて読むことによって、裁きのメッセージの深みを私たちは一緒に知ることができると思います。今日の説教のタイトルはこちらです。ヘセドしていますか？なんじゃこりゃと、後で説明します。今日のキーワードになります。今日ヘセドしていますか？ヘセドを持っていますか？少しアモスさんとホセアさんについて説明したいと思います。アモスはテコアという、まあ、北ではなくて南ユダ国の出身で、まあ、アモス書に書いてあるんですが、もともとイチジクグワというものを栽培している農夫でした。まあ、つまり何を意味するかというと、預言者として全然エリートでもなかったし、ちゃんと教育を受けたわけでもなく、普通の人が神様に使わされました。そして言われているのは、アモスは主に神様の正義について語った。一方、ホセアは出身などは不明です。しかし、すごいのが、神様の指示で娼婦と結婚することになります。これ1章から3章に書いてあります。それは神様とイスラエルのとの関係性を示すものになりました。そしてホセアは主に神様の、まあ、憐れみ、まあ、つまり神様の感情や気持ちを語っていると言われています。まずこの事実を皆さんと一緒にちょっと考えてみたいと思います。 神様は同じ時代に二人の預言者を使わして、神様の性質を見事に表しました。私たちは時々神様がどのような方なのかということを迷う時がないでしょうか。神様は正義な方だからどこまでも正しいことをして裁きも行うちゃんと。でも同時に神様はあれ憐れみの方だからどこまでも受け入れて愛して慈しんでくれる。でもどちらの神様なんでしょうか。でもこの二人から分かることは、神様には矛盾なくどちらの性質もあるということ。ですから私は今日、アモス書とホセア書が聖書に残されたということがどれほど貴重なことなのか、改めて皆さんと一緒に味わいたいと思います。最終的に同じメッセージを語っているこの二つの書を深めることによって、私たちは神様の深い性質を知ることができます。今日その全てを網羅することはできないですが、この2つの書から重要なポイントを2つ一緒に深めたいと思います。1つ目のポイントはこれです。1つ目のポイントは、本物を求める神です。聖書を一緒にお読みしましょう。ホセア書の6章6節、これはとても有名な聖句かなと思います。ホセアの6章の6節、私が喜ぶのは愛であって生贄ではなく、神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではない。同じような聖句がアモス書にも書いてあります。アモスの5章21節から22節、私はお前たちの祭りを憎み、退ける。祭りの捧げ物の香りも喜ばない。たとえ焼き尽くす捧げ物を私に捧げても、穀物の捧げ物を捧げても、私は受け入れす。ホセアさんは、愛とか、神様知ることっていう、ちょっと思いを表現してるかもしれないです。一緒、アモスさんはちょっと喜ばない。退ける、受け入れないと、ちょっと正義的な表現が強いかもしれないです。二人は何を伝えてるんでしょうか。ここでのキーワードが私はあるかなと思います。それはこの6章の6節に、神様が喜ぶのは愛だ。英語はマーシーって訳されてますから、慈しみだっていう表現。実はこの言葉がヘブライ語でヘセドっていう言葉です。このヘセドという言葉は一言で表すことが本当に難しい言葉なんですが、しかしヘブライ語の中で、この旧約聖書ヘブライ語の中で最も神様の愛をよく表した言葉として言われます。それはどういう愛なの、どういうものなのか。忠実さ、誠実さ、慈しみ、愛というように訳される言葉なんです。ですからこれは一番何にやっぱしっくりくるかなと思うと、やっぱり結婚関係に例えると一番しっくりくる言葉かなと思います。生涯忠実に誠実に愛し慈しみ続けますと。そういう言葉を使うと思うんですけど、結婚の時に。それが神様の愛だということです。そして神様はイスラエルのためにそれを強く主張します。私たちの関係性はヘセドでしょって。外側のことじゃないよ。何かしてるからいいよじゃなくて、お互いに忠実でしょ、誠実でしょ、心からお互いのこと考えて配慮して慈しみ続けるんじゃないの。 誠実に裏切り合うことはないでしょ。興味深いことは、このメッセージを理解する鍵は時代背景です。先週の説教でも大地さんが説明してくれたと思うんですが、ヤロブアム2世という王様の時代でした。聖書ではこの王様は悪い王様だって書いてあります。悪い王様ですから、パッと思うのはこの時代がどのような時代だったか想像つくでしょうか。やっぱ王様が悪いっていうことは、なんとなく私たちはすごく国が荒れててボロボロでひどい状態だったんじゃないかと思ってしまいやすいです。しかし実はその逆だったんですよ。実はヤロブアム2世はここに書いてある聖句のように、ソロモン王、一番繁栄したソロモン王の時代以来崩れていった国をソロモン王のまでの領土まで戻したんです。実は国としてはうまくいってました。そして実はある意味忠実に祭りも生贄も神様に礼拝も捧げられてたんです。しかし私たちも分かると思います。うまくいってる時ほど、何にもないかの時のほど偽物が入ります。アモスもホセアも語った通り、うまくいってた国ではそういうふうに祭りも生贄も捧げられてました。でもそれに神様が何と言ったか皆さん分かりますか。偽物だって。それは偽物だ。私は喜ばないよ。受け取らないよ。それ顧みない。それは偽物だから。私たちの関係は平成度でしょ。心からの真実と誠実と忠実さじゃないの。それは本物じゃない。なぜ神様の裁きのメッセージがあったんでしょうか。それは偽物の関係が続いていたからです。それは滅ぼされなければなりませんでした。神様がこのようなメッセージを送っていることに対して、私たちはどのように反応する必要があるでしょうか。私たちも本物にならないといけないです。私たちはどうやって本物になることができますか。一つはこのヘセドの愛を毎日覚えることです。私たちと神様と私たちの関係は誠実忠実心からのものだという、それを覚えていたら私たちは偽物を判別することができます。ヘセドを覚えることで私たちの表面的なもの、外側の偽物を私たちは判別することができます。今日私も含めて、今日何のために礼拝に来てますか。いい説教をもらうためですか。それとも人に会いたいからですか。それとも神様を心から礼拝したいと思ってるからですか。大切ですよね。いい説教があること、人と会うこと大切です。本当に神様を心から礼拝するためですか。なぜ神様のために時間を使いますか。自分が気持ちよくなるためですか。自分にとって益があるからですか。今日 偽物があるんだったら一緒に捨てましょう。今日ヘセドの愛を覚えましょう。一緒にもう一つ本物になるために脆弱になるってことを改めて考えたいです。イエスはこのように言いました。子供のようにならなければ、子供のような心にならなければ決して天の国に入ることができないと言いました。そして私たちの社会のこの心理学の世界ではこのことを、この私たちの子供のような心がどういうものなのかということはものすごく研究されています。一人の権威の方はこのように言います。私たちの内なる子供、子供のような心は私たちが最も真実で、嘘偽りのない本物で生き生きとした自分自身である時です。内なる子供こそ真実の自分自身である。私たちはこのことを実現したくて教会としてこれまで何年間もかけて脆弱というものに学んできたと思います。脆弱というのはもともと脆さとか弱くなるという意味ですが、私たちは自分の弱さ、本当の感情、気持ち、罪も認めて表現していくことと学んできました。その目指すべきところは本物の自分自身に触れることです。そして本当の意味で脆弱になれたときに愛も恵みも癒しも直接味わうことができます。なぜかというと私たちも本物だからです。神様はいつも本物で嘘偽りのないヘセドの神様ですから、私たちが本物であったら神様求めている関係、神様に真に触れることになるんじゃないでしょうか。ですから今日改めて脆弱になることを考え直したいです。脆弱になることはただ単に弱さを出すことじゃないです。私たちは脆弱さを通して嘘偽りのない自分自身に触れてるでしょうか。私たちは本物でしょうか。私たちが聖餐式が大好きなのはそれは本物の嘘偽りのないそれぞれの人生を表現してくれるシェアリングがあるからじゃないでしょうか。私たちはこの社会に生きてて簡単に偽物になります。私も良くなってると思います。強がったり本当に触れなかったり本当にそうなります。ですからぜひ真実な脆弱になることに一緒に取り組んでいきましょう。先週は素晴らしいバプテスマがありました、ね、中里さんは教会に通われてから関係を築いて聖書の勉強が進む前からたくさん神様の恵みを味わっていてものすごい教会に感謝されていました。あまりに感謝にあふれていたので、あ、もうクリスチャンになりたいですっていう表現をしてくれてました。ですからなんかもう神様信じてます大丈夫ですみたいなちょっとそういう感じもあったんですけど、でも聖書の根幹のメッセージ、罪や十字架の勉強するときにこのように伝えました。私たちの教会は聖書の中で最も重要なメッセージである十字架を理解するために罪のことをちゃんと話すことにしています。そこから何度か一緒に罪のことについて話して、分かるときもあれば分からないときもあって、私たち自身のこともシェアして分かち合いました。それらの投稿は軽いものでもないし簡単なものでもないし、でも私は何より価値があるなと感じるのはそこは嘘偽りのない本当の自分自身に触れることができるからです。真実の自分に触れてから私たちはイエスの十字架を学びます。そこで純粋に神様の愛に感動して感謝する姿に、その中里さんの姿に私は心打たれました。 その罪と十字架の学びの中で、中田さん自身が何度もこのように言ってくれました。それは、この教会はちゃんと罪の話をする教会であるということに感謝します。
私は改めて学ばされました。
私たちは嘘偽りのない、本物の真実の自分になるときに、私たちはヘセドを味わうことができるということです。そして神様はそれを求めてくださっているということです。神様、本物を求めてくださる神様です。私たちを表面や外側で決して決めつけない方です。今日一緒に神様とヘセドの関係を持ち続けていきましょう。アーメン。2つ目のポイントはこれです。2つ目のポイントはもがき苦しむ神です。ホセアの11章8節をお読みしたいと思います。ホセアの11章8節。ああエフライムよ、お前を見捨てることができようか。イスラエルよ、お前を引き渡すことができようか。アドマのようにお前を見捨て、セボイムのようにすることができようか。私は激しく心動かされ、憐れみに胸を焼かれる。ホセアが神様の気持ちを表現した箇所として、このホセアの十一章はクライマックスのようです。私はホセアの十一章があることを本当に感謝します。ここまでダイレクトに神様の思いを表現した聖書の箇所は、そこまでないと感じます。数えるほどしかないと感じます。皆さん、改めて信じられるでしょうか。神様がこれを言ってるんです。あなたを見捨てることができようか。引き渡すことができるか。私の心は激しく揺さぶられ、憐れみに胸が焼かれる。そして新共同訳は、ああっていう言葉までつけてくれました。ああ。これはどの言葉ですか？裁きのメッセージの中で、もがき苦しむ神が描かれているってことです。アモス書にもあるでしょうか？長いようで引用できないんですが、まずアモスの4章には、しかし、お前たちは私に帰らなかったっていう表現があります。誤解、まあ、帰らな、そして私を求めよ、生きよっていう言葉が2回繰り返されます、まあ、帰らなかったっていう表現が多いのがちょっとアモス的でしょうか。正義の方が。でもこれ本当に素晴らしい表現で、神様がここまでしたのに帰らなかった、私はここまであなたと付き合ったのにあなた帰らなかった。その繰り返しの表現の中で、神様のもがきの思いが表現されています。私は十分なほどアモスも神様の憐れみを表現していると感じます。神様が裁きと憐れみの間で葛藤していることを感じられるでしょうか。今日もがき苦しむこの神様、私たちはどのように感じますか。神様の裁きを考えるときに、私たちはこの神様の姿を深める必要があると思います。裁きはどのように訪れたんでしょうか。それは神様が激しく心が動かされながら、憐れみが胸で焼かれるほどの中で訪れたんです。ここにもヘセドのがあるんじゃないでしょうか。神様が今日このようなメッセージを送ってくるくださっていることに対して、私たちはどのように反応すべきでしょうか。今日私たちは改めて神様に確信を持つことじゃないでしょうか。神様に確信を持ってヘセドの関係を持つことじゃないでしょうか。私たちが今神様との関係があるのは、 そして聖書を読んで心を吟味することができるのは私たちのおかげではないですよね。それは神様がもがき苦しんだ憐れみのおかげです。私たちは時々大きな誤解をしています。神様はあんまり何も遠くで何も感じてなくて、もがき苦しんでるのは私たちの方だ。なんか私たちがもがき苦しんでもがき苦しんでようやく神様は憐れみを感じるみたいな。私たちはもちろんもがき苦しみがあります。でも順番が違います。まず神様がもがき苦しんでくださったから恵みがあるのではないですか。そこまでもがき苦しんで与えられている憐れみと恵みがあるんだったら、そこに確信を置かないといけないんじゃないですか。なぜなら今私たちの命があるのはゲッセマネで、そしてゴルゴタで、神様が私たちのためにもがき苦しんでくれたからです。ああ、あなたを見捨てられるだろうか、あなたのことで私は激しく心が揺さぶられて憐れみに胸が焼かれてる、ここまでやったに立ち返らなかった、でもお願いだから私を求めて、そして生きてください。私たちはこの言葉の深みをどれほど理解できてるんでしょうか。私はこの深い思いっていうことはどれほど私たちの支え、そして希望になるのかなと感じます。ちょっと自分ごとで恐縮なんですが、このことをシェアしたいと思います。これは私が持っている野球ボールです。野球の公式ボールと言います。薄汚れています。これは私にとってとても大切なものなんです。なぜかというと、これは大谷翔平選手の生のサインが入ったボールではないからです。これは世界に一つしかない特別な素材で作られた貴重なボールでもないからです。これは薄汚れたただの野球ボールです。これ何かというと、私が中学生の時に誕生日プレゼントとして親に買ってもらったものなんです。中学生になって特に欲しいものがなかった私は、野球をやっていたので公式ボールが欲しいと頼みました。そう言ったら親が一緒に買いに行ってくれて、おそらく親さえも覚えてないかもしれません。まあ覚えてるから親だから。それから私は毎日のようにこのボールでグローブをこうやって肩を作ったり、転がして遊んだり、手でこうやってこういうスキルを学んだり、握りながら考え事をして、いつも部屋でこうやってボールを上げ下げしました。高校卒業して大学で東京に出てくるとき、なぜかこのボールは持っていきたいなと思ったんです。東京に持ってきました。それから私の一人暮らし時代も乗り越えて、ルームシェアをした時代も乗り越えて、結婚してから妻から捨てられそうになる危機も乗り越えて、子供たちがすでに当時自分が買ってもらった時の年齢よりも高くなっているにもかかわらず、今も私の机の上にあるんです。これがミーティング中に握っていたらすみません。なぜか私の中で親から買ってくれた他のほとんど全てのプレゼントを忘れてしまったのに、これは親との良い思い出で、自分にとって捨てられないという大切なものなんです。ですから30年以上経った今でも私は持ってます。捨てられないです。思いがこもるってこういうことじゃないでしょうか。このボールは私にとってないです。皆さんにとっては全然大切じゃないと。私にとっては思いがこもったボールなんです。私のボールでさえこれほど心に残るものになるのであったら、神様が もがき苦しむほどその思いが込められた。私たちと神様との関係はどれほどのものなんでしょうか。私のためにもがき苦しんで与えられた恵みと救いはどれほどのものなんでしょうか。その思いは私たちにとって何度でもどんなことがあったとしても神様に立ち返り続ける確信になるのではないでしょうか。今日契約に忠実なヘセドの関係に確信を持っていきましょう。それこそ神様を喜ばせる歩みになると私は信じています。私は誠を持ってあなたと契りを結ぶ。私たちは今日ヘセドをしていますか。ヘセドを持ってますか。一緒にヘセドを持って歩み続けていきましょう。説教は以上になります。ありがとうございました。